Hello everyone!
皆さんこんにちは。ジュンジャパ宇野派、現在アメリカで勤務中の宇野咲と、
帰国子女佐野派、元東大大学院生佐野の亜美が、
日本と海外に住んでみて感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。皆さんこんにちは。本日はポッドキャストについて話したいと思います。っていうのも、最近ポッドキャストを始めた人をよく見かけるようになったし、または始めたいというコメントをいただくことが多いので、はい、今日はそういうね、あの人たちにちょっとためになるようなポッドキャストの話をしたいと思います。はい、私たちが始めたのは1年半前ぐらいの2018年の9月で、その時はそのポッドキャスト日本人コミュニティもまだまだ小さかったので、このね、どんどん大きくなるコミュニティは本当に嬉しいです。はい、で、私たちがどうやってな、どうしてポッドキャストを始めたかっていうのは、エピソード2で話しているんですが、まあなんて言ってももう1年半も前の話なので、はい、今日からいくつかポッドキャストシリーズを、はい、シリーズ化してお送りしたいと思うので、今日第1弾はポッドキャストを始めて学んだポイントをシェアしたいと思います。
はい、
はい、ではまずこのパッと私たちのポッドキャストの現状なんですが、ありがたいことに、私たちのポッドキャストもかなり成長させていただきまして、で1年半前の、まあ、2018年9月に始めたポッドキャストで、毎週必ずエピソードをアップしてます。で、なんと今もう80エピソード以上ある状況で、そう結構たまりましたね。
そう
で、ポッドキャストランキングで、Spotify のランキングで、最高7位とか？
だから23とかもあったね。
23とか。
そう、はい、正直ね、完全なランキングは追ってないんだけども、まあでも、ポッドキャスト の、 チャートっていうのが見れるんだけど、その多分に、私は日本のに登録してるから、日本で、こう、よく聞かれるランキングみたいな、まあそのランキング方式はちょっとわかんないけど、その、まあ、ポッドキャストチャートっていう中のトップ15は必ずいる。
いや、嬉しいだ。ね、すごいです。では、まず、ポッドキャストを始めたい人には、まず、どうしてポッドキャストを始めたいのかっていうのを考えてほしくって、まあ、なんか、まあ、ビジネスを作るビジネスプランの時のミッションステートメントのような感じで、そう、そういうのを考えるのがすごい大切で、で、私たちは、私がポッドキャストを始めたいって、アミに持ち出したんですけれども、アミはどうしてそのポッドキャストを始めたいっていう私のアイディアに OK したか覚えてますか？
そうね、なんか、ポッドキャスト自体私もともと聞いてたのね。本当に何年も前から、それこそちょっと、ワークアウトするときとか、まあ、学校に通勤通学とかそういうときにすごく聞いていたので、ポッドキャスト始めたいって言われて、最初はなんか、私たちができんのみたいな
確かに
感じだったの。でもやっぱりこうブログも一緒に始めて数年経って、でまあ更新とかもちょっと落ちていたっていうのもあるし、まあお互いね、結構飽き性というか、なんていうの、新しいことをすぐ始めたくなる性格ではあるので、まあ言われて、最初は、できるのかねって思ったけど、なんか、まあ、どうにかなるっしょって思って、あ、じゃあそれいいアイデアだね、みたいな。で、最初はさ、そんな ずっと続くなんて思ってなかったから、まあなんか、とりあえずやってみて、で、なんかスケジュール的にも、こう気持ち的にも無理になったら、みたいな感じで始めたっていうのはあるよね。
そうだね。はい。本当その通りや。で、私も、ポッドキャストはかなり昔から聞くようなタイプだったから、なんか、日本の少ないなっていうのは思ってたし、日本のポッドキャスターって結構英語系とかが多いから、やっぱりこの、私たちのジェネレーションとかで、面白い私たちならでは このポッドキャストをできたらいいなと思ってたのと、やっぱりこのあんまりこの人気じゃなかったけど、このアメリカでいかに人気かっていうのが分かってたから、 絶対日本にも波が来ると思ってたのね。そうだから、そのちょっと、この早い段階で入っておきたいなと思って、始めておきたいなと思ったので、ポッドキャストを始めるのは、
あとはさ、結構ブログとか文字を綴るって時間もかかるし、いろいろこう考えたくなるけど、それをなんか言葉に喋る、話すことによって、こう、本当に自分の考えてることが意外と伝わったりとか、
そうだね。
あと、まあ、YouTube は動画だけど、動画じゃなくてただ音声の配信っていうのにもすごく魅力を感じたのがあるよね。
そうですね。なんかやっぱりさ、このイヤホンとかから聞いて、耳から聞くと、なんか間近にいるような友達かのような存在にもなったりするしさ。
で、ながらで見れるしね。それは多分に、
そ
エピソード2でも言ったけど、本当に掃除の合間とかさ、
う。うん。
やっぱ YouTube とかだったら画面を見ておきたいところを、本当に、ワイヤレスとかだったらさ、もう携帯なんてその辺にポイッと置いて、ずっと聞いてられるみたいな、なんかそういう良さもあったし、
そうですね。じゃあ次は、まあ、その始めたいっていうことは終えて、ポッドキャストのテーマを作るのがすごい大事だと思うんですが、でも私たちはポッドキャストを始めた時に、このタイトル、海外に住んで視点が変わって見えてきた世界っていうのを決めた時には、どういうテーマを話していこうって決めたか覚えてる？
なんかさ、いろいろこう話してたよね。当初はこう、例えば私たち、まあ第二カ国語というか英語喋るから、こう英語、その英語の勉強の仕方とかじゃないけど、まあ英語についてこうエピソードを作っていくかとか、本当に海外の大学生活について
そう
こう振り
ね。
返りながら話すとか、なんか本当にいろいろ考えてたんだけども、やっぱりそうするとこう限られてくるじゃん。そのタイムスパンが決まっちゃって、
確か
英
に。
語の勉強とかだったら英語マスターするまでのこういろいろ過程については話せるけど、マスターしてしまったらそれがまあ最後というか、それから
そう
こうエピ
ね。
ソード苦しくなるし、で本当に悩んで悩んで、なんか降ってきたよね、お
降っ
互い。
てきたかも。
この
視点
テー
でいい
マ
んじ
と
ゃ
いう
ない
か、
みたいな。
そう、
なんか
パ
お
ースペク
互
ティ
い、
ブだよねみたいな。
お互い違うこの意見、この右脳と左脳としてさ、ブログも書いてたから、やっぱこれをうまく、押していかないとっていうことで、で、やっぱりこの、私がジュンジャパだけどアメリカで住んでるのとさ、帰国子女が日本に住んでるっていう、すごいこの、ま、正反対の、この二人って結構面白いと思ったから、そう、なんかすごいこれ英語だけっていうことに絞って発信っていうよりは、まあ、私たちのこの視点を通した物事を、そう、話していきたいね、みたいな、感じですかね。
いや、これって多分そのずっと考えればいいってわけじゃなくて、意外とこう考えてもなんかいい案が出てこなかったりすると思うんだよね、テーマって。だからなんか本当に考えるのも重要だけど、なんかこうちょっと考えるのやめようみたいな感じの時に、多分このその視点っていうワードが降ってきたから、
確か
なん
に。
かそういうね、これから始めようとしてる人とかも、なんかテーマ見つかんない、テーマ決まらないみたいな人は、もうちょっと一瞬考えるのやめてみたら、面白いテーマが降ってきたりとかもすると思います。あとはまあ周りに相談したりとかね、
そうだ
どういう
ね。
の聞きたいみたい
やっぱね、その
な。
自分のユニークさを押せるような、その何かが必ずあると思うので、他人に聞くのはいいかもしれない。で、なんか私はね、結構インタビュー系はやりたくないなと思ってて、逆に。で、結構さ、まあ、どのポッドキャストもこのインタビューをする形式のってすごいあるし、私も大好きで聞いてるんだけど、そう、でもやっぱりこの、まあ、あくまで私とアミ2人でやるのが面白いんじゃないかなと思って、
そう
し
だ
ま
ね。
し
イン
た。
タビューメインって、まあ将来的にやってみたいなっていうのはあるけれど
まあ
も、
ね。
でもまあインタビューメインっていうのも、それはそれで私たちらしさではないよなって思ったのはあるね。
本当にインタビューしたいこの私たちのトピックとかに合う人たちがいれば、このシリーズ的な感じで始めてもいいかなとは思うけど、そう、それメインでやるポッドキャストではないよねっていう話だったかな。で、まあ、ポッドキャストのテーマを決めた後には、じゃあ、そのエピソードのトピック を
そうね。
はい、決めるわけなんですけど、まあ、毎週エピソードを出すのって結構大変なんですよ。で、まあ、私たちがどうエピソードトピックを決めてるかっていうのを、はい、アミさん教えていただけますか？
なんかやっぱりなんていうの、お互いこう LINE をしながらこういうニュースがあったから、あ、こういうトピック面白いねみたいなのももちろんあれば、全然いい案が出てこなくて、今月って5月だよね、5月ってなんかこう、なんとかアウェアネスデーとかあるっけとか、なんか来週は例えば父の日があるから父の日に関してとか、なんかそういうタイミング的なのもあるし、本当に見つからなかったら、例えば今こういうシーズン、こういう季節だからこういうのについて話せるよねっていうのもあるし、あとはまあ普段のニュースを見ながら、あ、今こういうの話題になってるからこういうの話したら面白いかもねとか、あとはまあシリーズ化っていう意味では、こう例えば英語についてシリーズ化したりとか、まあ、サステイナビリティについてシリーズ化してるから、あ、そこでちょっとこう関係するような、まあ、ニュースとか話題になってることとかを見てみて、あ、こういうのが、まあ、例えばサステイナビリティだったら、まあ、ファッションが今話題になってるから、じゃあちょっとサステイナビリティかけるファッションで話してみようみたいな感じで、結構その貯めてはいるけれども、なん
そう
だろう、
ね。
その旬なトピックとかももちろんあるから、まあ、そういった意味ではかなりフレキシブルに考え
そう
て
でする
んじ
ね。
ゃないか
は
ない
。
と思います。
かなりフレキシブルだと思います。なんか本当に日常生活でこのふとした、この、あ、これ話したら面白いなとか、あ、これアメリカで流行ってるから話したいなっていうのは、そう、その都度アミに LINE したりとか、なんかそのシェアのノート、何、メモ帳？アップルのメモ帳があるから、そこに一応、この箇条書きでリストは書き出
ちょっと
した
貯
り
め
は
て
し、
るね。
そう、してるし。でもじゃあ、そのいろいろある中で、まあ、これ話したら面白いんじゃないっていうポイントとかってありますか？
これは結構なんか撮ってみて、あ、面白くなかったかもしれないなみたいに思って、でも出したら意外とウケたみたいなのも中にはたくさんあるから、
そうだね。
正直何がこう、なんていうの、他の人が聞いて何面白いかって思うのはちょっと私にはなんかもう分かんないなっていうのを本当日々感じてるっていうのは
確か
あ
に。
るかな。
でもなんかあんまりベタすぎるこのアメリカ生活とかってよりかは、ちょっとこのひねりがあるような私たちならではの、このが面白いと思うポイントは、エピソードとして扱いたいなとは思います。
そうね。あとはなんかこう、それこそさ、さっきが、まあ、会社の人から言われた一言をベースにトピック決めたりっていうのは、その、ああ、そういう視点なかったって、私がなんかこう、あ、そんな視点なかったなって思ったのは、ぜひぜひトピックにしたいなっていうのはあるよね。
確かに。そうだね。そう、だから、まあ、常に日頃、周りにどういうアンテナを張ってるかっていうのが、私たちのエピソードに、トピックにはつながるんじゃないかなと思います。はい。では、エピソードを、トピックがあったとしても、そのオーディエンス、まあ、何、この、いろいろ話したいって言ってても、誰をターゲットにしてるかっていうのは、やっぱりある程度決めとかないと、この同じターゲット、そのターゲットが興味なく、このいろんなターゲットに毎週この当てて発信してたら、なんかこのメッセージに一貫性がないというか、はい。なので、オーディエンスのターゲットを決めるのはすごい大切だと思うんですが、まあ、私たちのターゲットは結構この、なんだろう。やっぱ海外経験がある人とか、海外に興味あったり、アンテナを張ってる人とか、がまあ、必然的に多くなってくると思うんですが、男女比とかはね、結構イーブンで、50-50ぐらいで、綺麗に分かれてるのが、この、私的に宇野と佐野として誇れる場所かなと思うんですが、
そうだね。なんか、最初は本当に、一番最初始める前とかはさ、結構ペルソナみたいな感じで、なんかこういう人格の人をターゲットにして話そうみたいな感じで話してた、
そうだ
二
よ
人でね、
ね。
話して相談してたと思うんだけども、でも、やっぱり、それは、そこに必ずしも当たるっていうのは、当たる トピックエピソード話すっていうのはなんかちょっと難しいなっていうのもあるし、
うん、
それこそなんか英語だけ英語の勉強に方法についてだけ知りたいみたいな人はなんか英語のエピソードを聞いてくれたりとかもあるし、それこそ英語はそんなにもう勉強してないからそれ以外のことみたいなので別のエピソード聞いてくれる人も中にはいると、うんうんうん、思うん
だ。そうですね、はい、
うん、
まあ、でも年齢層はだいたいに私たちの20代とか30代とかのが多かったりするし、
うんうん
うんうん、やっぱりこの同じ目線で話せるようななんか何友達みたいな感じで聞いてくれてるのかなとは思います、
うん、そうだね。あとはなんか私たちってさこう英語についてとか結構海外の事情とかも話すけどほぼほぼ日本語でやってるじゃん、まあ、英語の単語とか、うん、なんか英語のフレーズが出てくることはあるけれどもなんかずっと英語でバーって話すことはないから、
はいはいはい、
そういった意味でもターゲットとしては日本語を勉強してる人または日本人で日本語が理解できる人っていうところにはなってくるかなと思う、
う
ん、でこれはこれでなんか結構珍しいのかなっても思うし、結構なんていうの海外の海外に住んでる日本人のポッドキャスターとかはずっと英語で話す人とかもいるし、
うん、
まあ本当英語と日本語も半々で話す人もいるから、まあ、そういった意味ではずっと日本語でね話すっていうのはそれはそれで珍しいかなっていう。いや
そう思います、うん、はい。ではじゃあ最後にテクニカルな話をしていきたいと思うんですが、じゃあこのいろんなトピックとかオーディエンスとか決めて、うん、私たちがレコーディングをするために使っているものについて話したいんですが、うん、はい、うん。私たちアプリを使っています。
うん。
うん、っていうのも、
アンカー、
はい、
うん。
アンカーっていうアプリで使っていて、うん、で、まあ、これもね、なんか私が普通に Google とかで探したら、これで、これ一つで録音から編集からパブリッシュまでできるみたいなのを見つけて、本当に使い始めたんだけど、
はいはいはい、うん、
本当にこれだけで使ってるよね。
うん、本当に登録、なんていうの、それで、まあ、とりあえず、まず、私たちはこう、国も違うから、いる国とかも、だからまあ、うん、この時間に、この日のこの時間に撮ろうっていうのを予定して、で、まあ、ハングアウトみたいなので、こう、話しながら、じゃあ、録音しようかみたいになったら、アンカーっていうアプリ上で全部やってるよね。そうそう
そう、なんか本当に電話してるみたいな感覚で
このレコーディング
してるし、
そう
でなんかその レコーディングした後の編集もパパッと携帯でできるから、
うん、
私はこの隙間時間とかにやっておきたい派だからすごい助かる。
うん、
はい、おすすめですアンカー。
うん、
でレコーディング、まあ、アンカーでしてるとはいえこの話す内容ってどんな準備をしているか話したいんですけれども、
うん、
私たちはその何アミが仕切る時と私が仕切る時両方あるんだけど、その自分がこの仕切る方のトピックの、うん、何ドラフトみたいなアジェンダみたいなのは書くようにしてますね。そ
う
ね、
うん、このここのポイントだけは押さえておきたいとか、例えば、まあ、うん、こういう話題が友達の会話であったみたいな話は言うとか、うんうん、っていうのは、まあ、一応書き出してはいるよね。そうだね、うん
うん、まあでも割とフリートークで話したりする日もあるし、そうそうそう、
まあでもそういうガイドがあるっていうのは結構いいなって思ってて、なんかこう話がそれたら結構やっぱお互いさこう顔見れないというか別の場所で撮ってるっていうこともあって、うん、たまにこう会話が噛み合わなかったりとか、まあ、ちょっとタイミングがねなんか違ったりもするから、そうそう、まあ、そういった意味でお互いがこう見れるこうシェア画面のプランみたいな、まあ、カンペまではいかないけど、うん、まあ、こういうことを話したいみたいなのがあれば話はある程度スムーズに進むのかなって思う。
はい、では最後に、うん、ニューポッドキャスターへのアドバイスをお願いします。
はい、ポッドキャストってこうポッドキャストじゃなくても始めるのってすごく簡単で、それを継続するのが難しいなっていうのは私も日々感じています。でやっぱりこうね毎週エピソード出すっていうと本当に時差もあるから、お互いこう時間決めて何時間かこう取らなきゃいけないっていうのも たまにさこう大変だなみたいなのもあるんだけども、でもやっぱりこう継続が力なりっていうけど、本当に 継続することでいろんな人とつながれたりとか、まあ、私たちもまだまだ成長している最中なので、そんなに大きなことは言えないけれども、でもこう、インスタとかで、メールとかでメッセージもらえるようになって、なってきたりとか、本当に日々の継続が、長期的なこう何かにつながるんだなっていうのはすごく思います。なので、まあ、大変であれど、こう毎日コンスタントに、まあ、毎日とか毎週なり、まあ、週何日って決めたら、それをコンスタントに続けていくっていうのは難しいけれども、それが一番重要だなっていうふうに思います。
いやもう本当その通りで、まあ結構始めた最初とかは誰が聞いてくれてんのっていう感じで、まあとりあえず毎週レコーディングしてアップしてたんだけど、ね、ある時から本当になんか、あれ、こんなに聞いてくれてる人いるじゃんみたいなのが、この発見した時の嬉しさは本当に、なんだろう。え、私たち意外と聞いてくれてる人いるんだねみたいな。そう。だったので、うん、継続は力なりだと私も思います。まあだけど、その、まあ続けるっていうのもそうだけど、この、ポッドキャストを通して出会う、この、何、SNS 上でつながれる人だったり、他のポッドキャスターの人とかも、結構ね、ポッドキャスターコミュニティは強かったりするので、それをポッドキャストを通しての出会える人たち、今後出会う人を楽しみにするのも一つのモ
そう
チ
だ
ベーシ
ね。
ョンの方法かなと思います。はい。まあ、それでは今回は、How to Podcast ということで、だいたいこのベーシックなインフォメーションについて話しましたが、まあ、少しは役に立ったかと思います。まあ、ぜひ今後、ポッドキャストを始めたい人も、これを元に始めてほしいのと、今後こういうことについて学びたいということがありましたら、メッセージなどで言ってください。
質問がある方は私たちにぜひ連絡お願いします。メールアドレスはコンタクト .unosano@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
もし共感する、役に立ったと思う方は、Spotify や Apple のポッドキャストでのフォローや私たちへのレビューを書いてください。
See you next week.
Bye.